2023年6月5日月曜日、続けて老子を読みたいと思いますが、老子これが最後なんですね。2回目読みましたね。最後は第79章、井筒訳第79章。根の深い恨みは仲裁された時でも幾分かの怒りを残してしまうものだ。このことが良いこととなどみなせようか。だから商人は左半分の割り符を握りつつも相手からの支払いを要求したりはしない。徳のある人はその割り符の使い方を知っている。徳のない人は支払いを要求することしか知らない。天の道はエコひいきすることがない。常に良き人の味方をするものだとなっておりますね。割り符っていうのは、契約を締めくくる際、貸主は左半分の割り符を持ち、で借り主は右半分の割り符を持つということですね。天の道はエコひいきすることがない。常に良き人の味方をするものだ。この間マザー・テレサの、ね、言葉を読みましたけれども、そう一回読んでるなと思ったんですよね。去年の9月も読んでましたね。さて、小池役第79章終わりですね。大きな恨みを和らげても必ず後に恨みが残る。それがどうして良いこととみなされようか。それで商人は右の割り符を手にしてもそのために人を責めることがない。だから徳がある者は商人が割り符を扱うように寛大であるが、徳のない者は役人が10分の1税を執行する時のように過酷である。そもそも天の道は、そもそも天の道は、エコひいきはせず、常に良き人の味方をする。となっておりますね。この場合の良き人というのは、初めから人に恨みを抱かせない人を言うと訳中にありますね。そもそも天の道はエコひいきはせず、常に良き人の味方をするとなっておりまして、ここで終わるわけですが、この白書のこの原本の方はここで徳3041と記されているということですね。3041文字だということです。ちなみにですから、これやっぱり気になる、この白書の後に竹簡、竹に書かれた、もうそれが今のところ一番最後の老子ということなんですけど、 それがなかなかね、翻訳されたものがなかなかなくって、でも一つ見つけましてね。で、それが大阪市立の図書館にあったんですよね。まあ、価格がそれ1万6,000円ぐらいするやつなんですけど、で大阪風の図書館にはなかったんですよね。で、国立国会図書館検索したら、まあ当然そこにはあって、それ取り寄せてちょっと見えることになるかなと思って、試しに大阪市を検索の図書館を検索したらあったんですよね。で、池田智久先生という方も中国の、学者の方で、私自身も初めて名前は知ったんですけど、その方がいろんな、ほんと老子荘子すべていろいろ研究されてて、でその竹の竹簡老子の、ものも、まあ、唯一多分体系的にこうまとめたものがその先生の本じゃないかなと思うんですけど、それが大阪市にありましたので、一応予約をして まあ小池先生も3つあると、その竹の種類が甲乙丙と。で、甲が多分老子の本当に老子自家の言葉にじゃないかというふうな説を唱えてはって、だそれはちょっとね、どれなのかというのをちょっと見てみたいなという気持ちもありますが、まあ、その本を全部読むということは多分ないと思うんですけど、だからその本当に、まあ、老子原書の言葉のものはちょっと知っておきたいなと思って一応予約をしましたから、当然他に予約も入ってませんでしたから、まあ、早々に連絡が来るんじゃないかなと思いますから、まあ、ちょっとそれはね、試しに見てみようかなと思っております。といったところで、時刻が8時33分になるところです。以上です。